はい、4月13日水曜日17時を回りました。水曜オリジンチャンプルー、本日お送りするのはリクエストチョメの助と
劇団音声金城リーです。
はい、よろしくお願いします。
な
んか変な感じですね。
そうです ね、
ちょっと今日はマングーさんがお休みということで、
はい、そうですね、
はいはいはい、今日はお二人っきりということで。
そうです、マングースなので、
はい、
土の中に
ちょっとねちょくちょく潜りますから、
ね、今日潜りますね。
今日はその潜ってから出てこないということで、
出てこないというパターンみたいな。
はいはいはい、皆様よろしくお願いいたします。なんかすっきりしてんなっていうのも
来てますから、ね、すっきりしてる2人、
マングーがいないからね、ちょっと画面的に歌すっきりしてますけども、お二人でね、
2人で
お送りするのでよろしくお願いしますということで、
はいはい、お願いします。
さあ皆さんもう来てくれてますね、
はい、
まずリナママさんですね、
はいはい、
ウトチョメノスケさん、
はい、
金城リエさん、はい、気温5度の北海道から今週もこんばんはということで、もうこっち半袖ですよね。
だから今日半袖だよ。
もう外にいる方たちもみんな半袖ですから。
そうですよ今日。
いやー5度はね無理ですね。
沖縄今日最高気温26度で。
いやもう20度以上開いてますから。
開いてる。
これは大変だ北海道もね。まあでもちょっと暖かくなったのかなってい
う
気もするぐらいで、だってまだ内地の方桜咲いてないとかね、はい、場所もありますからね。うん、そうそうそう、いや寒いですね。さあ続きまして、はい、安定の翼アンツバさん来てくれてます、はい、こんにちはということで、
はい、
さっきぶりでございますね。
そうです、さっきぶりですね、
はいはい、というのもね、あのちょっとさっきね、
はい、
会いに来てくれてまして。
そうなんですよ。
で、まあ、ただ会いに来てくれただけかと思いきや、
はい、
もうあのジャイアンツのね、
はい、
あの応援ということで
今日ね、今からオープン戦に行
く、オープン戦あるということで、あのジャイアンツの羽織というか、
う、ね、
ハッピーみたいなのと帽子、はい
はい、そうですね、
つけてたんですけど、
はい、
マスクはなんとリエさんのマスクでしたから。
そう、あのウェディングショーの、
そうウェディングショーの
マスクをありがとう、
今回はホテルに忘れずにしっかりつけてきましたよということでで もなんかちょっとたまたま感すごかったですけど ね、
そう
ね、探してたらあったからみたいなであのオリジン300回記念 の、
あの T シャツを、
そう T シャツを着ながら、
ね、
ジャイアンツとオリジンを応援しながら、
そう、ね、
そう来てくれたんですけどね、
はい、
なんと差し入れ、
はい、そうなんですよ、
持ってきてくれてるんですよ。
そうなんですよ、
本当にありがたいでございます。
なんかね珍しいんですけど、
はいはい、
あのポップコーンなんですけど、プレミアムゴーヤーミックスというですね、ゴーヤーのチップスも入ってる、
そうそうそう、
あのポップコーンなんですよ。
これすごい珍しい、
塩バター味という、
ね、初めて見ました ね
初めて見た。なんかあのテレビ番組でもなんか紹介されてたみたいで、
はいはいはい、
結構並んで買ったよって、
そうそうそう、
ね、
買ったよということで、
うんうん、
ありがたいですね、
まあ、ちょっとね味見してみましょうよ、せっかく
ですから、はい、でね、今ちょっと取り分けてもらったんですけど、
はいはい、
匂いがね、
もうラジオ始まる前にも匂い
を、そうそう、ちょっとそう香りがすごいでも本当美味しそう。
そうそうそうそう、
いただきましょう。
ぜひ、はい、じゃあチョメから食べてみてください、はいはい、どうですか、ポップコーンとチップ、あのゴーヤーチップス、
ポップコーンの方はポップコーンでございます、
ね、その
ね、じゃあゴーヤーの方、
はいはい、どうぞ。
あ、結構サクサクしてるんですね。
あ、本当、うん、塩バター味と、
塩バターで乾かしてあるのかな。
あ、
これ美味しい、
美味しい、
めちゃくちゃ美味しい。
あ、
ちょっと後からちょっと苦味くるけ ど、
るけど、
そのすごい苦さじゃなくて、
あ、はい、
あのゴーヤーのいい苦さ、
はいはい、
あ、美味しいですこれ。
ちょっと
食べてみてください。はいはいはいはい、
じゃあちょっとゴーヤーチップスの方から先にいただきます。
食べちゃってください。
うん、
あー、いい、ASMR ですかリエさんの、ちょっと聞きたいと思いますね。
おいしい、ゴーヤー、
え、おいしいですよ、
ね、
でこのちょっとこのポップコーンの塩味あるじゃないですか、
うんうんうん、
これとこの塩とこのゴーヤーも相まって、
うん、
なんかすごくいいね。
そうですね、これはあのビールといいんじゃないですか。これ
いい、これ
ね、
巨人戦見ながらこれ食べ、いや、いいですねこれ。
いけるんじゃないですかこれ。
ちょっと、
うん、
このラジオ6時に終わるので、
うん、
で巨人戦6時からなので、
そうですね、2
人でしょか、ね、テレビで観戦しながら、ね、ね、
これと合わせて、あのアンツバさん の、
はいはい、
あの島であります大東の
大東羊
羹、大東羊羹を持ってきていただいて、エンドウ味と小豆味がありまして、今日は2人なので2人で分けます。
ありがとうございます。マングーさんいたらもう、
もうね、
ボコボコの喧嘩でしたから、誰がもらうか。今日も二人ですからね。
そうですね。
そう、もう好きな味の方もじゃんけんして、一個ずつ持って帰りますので。
そうですね。
ありがとうございます。さあ、ありがたいです。
はい。
あの、ゴーヤじゃなくて、ゴーヤーって言ってね、
そう、ゴーヤーです。
あの、ゴーヤー警察がいますので。ちょくちょくね、あの、あれでも、ツイッターとかでも、
うん、
ゴーヤーって書くと、いや、はい、ゴーヤーだよって。ゴーヤー警察、すいません、ちょっと。あの、薩摩っ子なもんで。ちょっと薩摩隼人なもんで、ちょっとゴーヤって言いがちですけど、ゴーヤーですからね、皆さん、
ね、はい、
しっかり発音してくださいよ。いや、美味しい、これ
美味しいですね、なんか、うん、止まらなくなりそうな感じ。
いや、ほんとビール合う、絶対これ
合うね、
いや、いい、あの映画の最中でもいい、これ食べるの。
あ、そうですね、うん、
すごいだな、周りの人にね匂いがね多分あの子だけちょっと違うの食ってないみたいないやいいなこれ、
うんうん、
なんかね映画館とかでもこれ初めて
出してもいいような感じだな、
感じもありますね、うんうん、まあ、でもそしたらビール飲んじゃうかやっぱり。
あ、でも映画館でビールもありますからね。
そうビールあるけども入ってこない、内容入ってこないなんかそれ楽しむのかこっち楽しむのかみたいな。いやでも野球観戦にはバッチリ、
いいじゃないですかこれね。
いやおすすめ、うんうん、まあテレビ番組でね紹介されたんで、はい、やっぱおすすめされるようなもんなんですけど、
はい、そうですね。なんかわざわざそれをあんつばさんが
並んで買ってきてくれてますからね。
ね、まあ、沖縄市にお店があるのかな、
はいはいはい、
だけど、まあ、あの瀬長島の方にもありますよ、そうそう、
ありますよって言ってましたね、言ってましたね。いやいいですね、だからあの空港から降りて、はい、あの瀬長の方を寄って、はい、その来てくれるっていうこともできるから買いやすいんじゃないですか、
うんうん、
内地の方でもね、はい、沖縄遊びに来たらこれ買って、うん、お土産にしてもいいんじゃないですか。
そうですよ ね、 いいです
ね、絶対おいしい、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
羊羹はねあのお家の方で、
そうです、お家で綺麗に切ってね、
そうそうそう、巨人戦見ながら
ゆっくり食べたいと思います。
これ負けたら悲しいですねいや、あんつぼさんもねさっき来てくれて、うん、こう初めての公式戦 の、うん、あのまあ、観覧というか試合を見るということで、
はい、
負けないでほしいな
と。そうですね、昨日はね結構いい試合だった
みたい、そういい試合して勝ってましたからね、
首里之助代表と
あ、そうですね、
サネさんも行ってたみたいですね、
行ってましたね、
はいはい、写真撮ってアップしてましたね。
なんか、噂によると、うん、代表が、うん、首里之助代表がビールを買って持っていくところが見られてたということで、うんうんさすが代表になってもやっぱりねあの後輩としてしっかりと、
うん、
そうそう、あの時はもう代表じゃないですか、もう後輩ですからねしっかりなんかあの誰だったかな、あいむこさんか誰かがやってたんですけど、うん、あのしっかり代表がビールを買って持って行ってたという情報が来てますから。ちなみにあんつばさんから聞いた話では、
はい、
首里之助はその前回その試合見に行った時にビール飲んで寝てたそうですね、う
ん
う
ん、あらーちゃんと見てなかったの。
そうそうそう、
ビール
そうビールを飲みに行ってるぐらいですね、
楽しみすぎて、
そうそう、楽しみすぎたのかな。今回多分最後まで起きてたんじゃないですか、試合的にも面白かったですね。
あ、そっか。
さあということで、うん、あんつばさん本当ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかモノレールめっちゃ密って書いてますけど、
あらあら、
ね、今モノレールで向かってるんでしょ
う。そうか、みんな ね
一緒にみんな向かってるんでしょうね。
みんな向かってるから、うん確かにこれ絶対密になりますよ。
だって本当は今は帰りの時間だから、逆方向が混むんです、うん、
確かに。でもみんなあっち側に行くんですもんね、セルラーに向かって行くからこれ密になる。これあの僕もともと大阪住んでた時も、うんうん、その阪神の甲子園がちょっと近かったんですよ、うん、
はい、
で甲子園は兵庫県じゃないですか、
うんうん、
でもこの大阪の兵庫よりに僕住んでたんで、
うん、
もうそう阪神戦の時は、うん、甲子園である時はもうすごい密どころじゃないですね、うん、
あ、そっか、
もう阪神以外の服着てたら浮くぐらい、
あ、ダメよ、
もう
怒られる
怒られるぐらい、その阪神応援する人だけが乗って甲子園に集まるぐらいの感じで、
は
い、もう大変でしたね。で帰りも大変なんですよ、また。
あ、そっか、
そう、
この歩いて帰るわけにもいかんしね、
遠、また歩いて帰るには遠いんですよそうで、かといってその阪神ファンはやっぱ最後までしっかり見たいから、
うん、
このすぐ出るとか、うん、まあ、映画とかでもあるじゃないですか、終わったらエンドロール見ずにすぐ出る人とかいたりするけど、阪神ファンはもうこの最後まで応援して、うん、勝ったらもっとどんちゃん騒ぎになっちゃうから、うん、こう電車がやっぱ被るというか、ちょっと遅くになっていくんで、本当、うん、早めに出ないといけないんですけど、
この勝ったりとかしたら球場近くの居酒屋とかでみんな飲むの？
あ、飲んだりありますね。
あ、
そう、それとか、まあ、やっぱグッズがまたさらに売れるとか。
あは、そうか、
そうそう、やっぱ勝ったからこそ、うん、ちょっとグッズを1個買って帰ろうとかなるんじゃないですかね。そうだから近くもそうですし、はい、その阪神ファンが集まるお店みたいなのもあったんですよ。
お
そう、ちょっとまあ一駅ぐらい離れたところみたいな、はいはいはい、だからそこでザラザラっと降りてそうその阪神ファンが集まる店にみんなで行って、
みんなで行って、だって帰る時間も一緒だった、
そうそう一緒だったとかもねあったりしてね、まあありましたけど、
あ、すごそう、なんか盛り上がりがすごそうですね。
そうそう、まあだけどいいですね、この、
うんうん、
ね、この巨人ファンでね、
昨日と今日の2日間だけですか？
2日間じゃないですか、セルラーだったら、
うん、
どうなんですかね。今日はね買ってほしいですけどもね。さあ、ありがとうございます。さあ続きましてがですね、うんうん、リナママさん、マングース大城さんがいなくて寂しいですと。
ああ、そうです、好きなんです、
ね、数少ないマングースファンがありがとうございます。リナママさんとね、あのジャガネーだけは、
あ、そうですよね、
もうマングースビーキでございますからね、うん、ありがとうございます、
うん、
さあ続きまして、そう、柴弘さんもそうか、大城いないのかということで、うん、いないんですよね、今日は
いないですよね、
ちょっといないので、あのボケ担当がいないのでね皆さんどんどんボケてくれないとね、ちょっと突っ込みづらいので、
はい、
どんどんボケてくださいと。さあ、円楽さん、はい、ついに水曜日もローテーションで休む制度を導入したかいいですね、
それかな。
いやただリエさん言っとくけど、ローテーションで休むんだったら、あの、うん、マングースさんとリエさんの時はリエさんがここに座って、
あ、そうですね、
仕切らないといけないですからね。
そうですね、
よろしくお願いしますよ。もう
操作できるのは私
か、私ですから。
マングースはできないのか。
そうですよ、うん、よろしくお願いします、うん、さあさあさあ、まあ、公式専用、うん、ユニフォームはレプリカだよっていうのも来てますけど。
ああ、そうか、
そうそうそう、うん、まあでもよかったですね。
でもね、いいですね。
そうそう、さあさあ続きましてがですね、うん、沖縄大好きさん、こんにちはということで来てくれてますね、は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい。円楽さんから、うん、すいませんちょっと僕発音が良くなかったんですかね、うとくん、映画じゃなくてイエイガ、いやいや沖縄の言い方ね、イエイガね、イエイガ、イエイガ、いやいやいいんですよ、映画で合ってますから。なんで全部うちなぐちに直されて。ちょっとこれうちなぐち講座ではないのね。映画でいいんですよ、そうそう、はい。さあ、モノレールめっちゃ密と、あと代表は酒弱いっていうのも来てますね。まあね、代表確かにあの
すぐ赤くなりそうな感じだもんね。
そうそう、赤でも意外と赤くなんないです。代表はあのベロベロになります。
ああ、そうなんだ。
はいはいはい、それこそこのコロナになる前、うん、なんなら代表になる前ですね。その今の首里が代表になる前に一緒に飲んでた時とかはもうベロベロになって、チャメさんって言って結構抱きつくのが日常茶飯事で、うん、ああこれ酔っ払ったらこうなるんだみたいな。
あ、そうか、
そうそうそう、まああの本当になんですかね、陽気な酔っ払い方します。うん、そう、なんかあの陰湿とか泣き上戸とか、うん、この説教とか、うん、この熱くなるとかではなく、うん、ただただ陽気になります、うん、そう、ハッピーな感じに、
はい、幸せもんだね。
幸せもんですけどね。さ あ続きましてこの方来てくれてますね、どうもリー・ハンシャン監督の映画大群島の主役に抜擢されて以降、ゴールデンハーベストの出資を経て自ら脚本監督出演を務めた、まあ、過去日本ではミスターブーシリーズと題する、1970年代半ばからの一連の作品は当時の、興行記録を塗り替えるほどの大成功を収めました。さあ、わかりますかこれは。
わからない。
わからないですね。僕見ててもわからないですもん。いやね、このベタなとこ出さないのがいいんですよ。ちなみにあのマイケル・ホイさんでございますね。マイケル・ホイでございますけども、わからないな。ミスターこのブーシリーズもわからないですもん。映画大好きですね。しかも70年代半ばからの一連の作品ですから、まあ結構なお年なんじゃないですか。シルベスティ・スタスタローンとかの世代とかじゃないですかね。
あ、はい、
さあ、マイケル・ホイさん来てくれてます、
うん、ありがとうございます。
というのも、まあ、ランリー・レンさんですね。さあ、ちなみに日本においてもミスターブーシリーズはヒットし、ゴールデン洋画劇場で日本語吹き替えを務めた、広川太一郎の、講演もあり、うん、ブーこと、マイケルの知名度は高い、
はい、
2005年には そのテレビ吹き替え音声が収録された DVD の発売記念に来日し、うん、広川さんとの対面を果たしましたよということで。わからない、ミスターブーシリーズはわからないな。あ、でもまあすごいなんかあれなんですね、人気なんですね、
うん、
ゴールデン洋画劇場とか
懐かしいですね。
内地の方であります。お、沖縄もあったんですか。
やってますよ。
あ、やってるんですね。
で、この、あの音楽、
はいはいはい、
オープンのオープニングの音楽でこう
カタカタカタのやつですか。あれですよね。
あの、あ、イラストになるじゃないですか。
あ、そう、はい、なります。はいはいはい、懐かしいな。やばい、世代を感じますね。今の子は分かんないじゃないですか、
うん、
そうそうそう、いやだってこっちあれがあるじゃないですか、あのなんていうんですか、日テレがなかなか放送されないから、うん、今でいうジブリが向こうで放送されてるんですよ、金曜洋画劇場みたいな。
へー、
そうっていうのがあるんですけど、こっち全然ジブリ放送されないんですよ。だから、
あー、そうだね、
だから沖縄の人ジブリ知らない人多いです。
あー、そうそうそう、映画で見るぐらいかな
ですよね。借りてみたりはするけど、うんうん、その金曜ロードショーっていうのがあるんですけど、うん、それ日テレでやってるんだと思うんですけど、今読売系が映らないからこっちでやらないんですよ。
そういうことか。
そうだから今ツイッターとかで2週連続ジブリって書いてあって、耳を澄ませばと、
うん、
なんか、なんだか、まあ、なんかもう一個やりますみたいな、うん、思い出ポロポロだったかな、
はいはい、
をやりますって書いてあったけど、うん、全然こっちでやらないんですよ。ジブリ見たいのにっていう。そうそうそう、っていうのもありますけどね。来ました、かっちゃんさんからですね、うん、阪神勝ったらなかなか変えられへんでということで。
あ、そうか。
そうです、これ。さあ、チョメさん、リエさん、リスナーの皆さん、うん、こんばんちょいということで、かっちゃんさん来てくれ
ます。
そうなんですよ、これ
変えれ、なかなか
変えれ、なかなか変えられへんでということで。まあね、あ、でも勝ってほしいという気持ちはありました。やっぱ、はい、負けた時のあの電車の中の落ち込みようがすごいんで、で勝った時はもうすごいなんかちょっと 電車浮いてんじゃないかぐらいちょっと盛り上がってるんでね。
あ、そうか、その場所に行ってみたな一度。
いや、ちょっと行ってほしいな。はいはい、いいですよ。うっちさんも来てくれてます、うん、毎度ということで、
うんうんうん、
さあさあさあ、シュリは酒癖良くないなっていうのも来てますけどねえ、みんな知ってるんですかね。
だからね、
そうそう、だから昔はあのオリジンライブ、
うん、
終わった後に打ち上げ で、
そう、お客さんも一緒に
参加とか、ね、一緒にそう飲めますよっていうのあったんでね、もしかしたらそこでその見てる人もいるかもしれないです ね、
そうですね。あとは、まあ、ガナベで、
あ、確かに、
ね、会ってたりとか、
はいはい、見ながらで会ってる可能性もありますしね、
うんうんうん、
そうそう、ありますから、さあさあさあちなみにあんつばさん、まだ三重橋駅前ということで、
あ、まだ近くに
ワンちゃんこの声聞こえてますねすごい大声で喋ればあんつばさん聞こえてる可能性もありますからね。あ、
もうタクシー、もうモノレールが、モノレール、
うん、
では行ってないのかな、タクシー呼んでって。
もあ、タクシー呼んでるんですか ね、
ねえ、なんだろう、
あ、じゃあもういっぱい過ぎたんじゃないですか、
いっぱい過ぎて入れないこれみたいな感じ、
ね、だった遅れたくないということで、
あ、じゃあもうタクシーはいるんじゃな い、
タクシーだったらいると思いますし、
ま、ね、
まあ、そこまですごく遠くないから、
うん、
タクシーだったら、まあ、いいぐらいの距離なんじゃないですか、
いい、
ね、そうそう、遅れるぐらいだったらね、
うん、
そうそう、最初から見てほしいですから、
うん、
せっかくの初公式戦ですからね、はい、よろしくお願いします。さあさあ、続きまして円楽さんからですね、
はい、
死人怖いの後に、イェイガー、かんで、イェイガーって来てるんですけど、これなんて読むんですか、リエさん。
わからん。死人、死人怖いの後に、イェイガーかんで、イェイガー。
イェイガーかんでか、
うん。
死人怖いって何ですか、
わかんない。新年会じゃないんだ。
あ、何、死人怖いですね。新年会だ。むず、
死人怖い。わかんない。新年会。
多分ですよね、新人会。あ、青年会だ。
青年会。
新人会だ。
青年、え、だったら C じゃなくて C。
C なんですね。
青年会じゃない、
まあ、あれじゃないですか、こう南部とか首里でまた違うんじゃないですか、ちょっと。
そうな
の、やっぱお嬢様はやっぱちょっと C で言っちゃうんじゃないですか、ちょっと。ね、新人会の後に、イェイが噛んで、イェイが。いや、
うん、
難しい、本当に。さあ、続きましてがですね、うん、あとは、あ、ランニレさん、俺31歳だぞ、ムキーって来てますけども、
いやでも、
いや、まあまあ、でも同じ年ぐらいですよ、ね、リエさんもね、一緒で、僕ら世代は一緒ですから、30超えたらみんなもう一緒ですからね。さあさあさあ、いやでも、逆によく知ってますね。
だからよく知ってるな。
そうそう、すごいですね。
うんうんうん、
あ、柴博さんから有名なのは、ソーセージをヌンチャクのように使うシーンって来てますけど、いや、わからんな。ミスターブー、わからんな。なんか思ってた感じと違いましたね。あ、ちなみにミスターブーの鉄板焼きの吹き替えには、うん、あの、太平三郎四郎さん、三郎四郎が出てたよう
で。あ、そうなんですか。あ、こういうこともやってた
んですね。でもやっぱりその年代なんですね。あの、うん、漫才ブームとかあったような、うんうん、まあ、はい、70年代、80年代の時の、うん、映画という感じなんですかね、
うんうん、
さあ、ウッチーさんから、うん、ちょめ、鹿児島はチャンネル4つある自慢かっていうのを来てますけど鹿児島は4つありますからそう、沖縄は3つですかね。
そうですね。
そうそう、で、はい、宮崎は2つしかありませんから。
あ、そうなの。
これ勝ちましたね宮崎とはライバルですから。
あ、
もう勝ちました、ありがとうございます。そうそう、一応チャンネル4つありますからねそうそう、ウッチーさんさすがですね、
うん、
そうそう、あ、ちょめさん、タクシー呼んでっていうあれですね、
あんつばさん。でももう、なんか、タクシー捕まったって書いてますから、もう乗ったんですね。
じゃあもうタクシーで行ったんですね。やっぱりちょっと、あれでは間に合わなかったですかね。
そうですね。はい、
さあさあ、続きましてですね。あ、リエさんはフランスなまりのうちなうちだからな。いや、フランスは全然関係ないでしょ。オーストラリアなまりのうちなうちでしょ。さあ、あんまりでもあれじゃないですか、そんな、使わないんじゃないですか、うちなうち。
あ、そんなには使わないですね
そんなには使わないですよね、
うん、
あんま聞かないからな、
うん、
さあということで、まあ、皆さんありがとうございます、うん、さあということでですね、まあ、あんつばさんからのこの美味しいね、
はい、
あの差し入れを紹介したところで、まあ、皆さんまた、僕らにね、
はい、
何か質問等ありましたら、はい、ツイキャスやメールで募集しております、
はい、
さあメールアドレスはじゃあ僕が言っちゃいますか。
大丈夫。
いや、リエさん、言えます
メールアドレスですね。
はい。
オリジンアットマーク、fmnaha.jp、origin@fmnaha.jp。
さすがですね。さすがですね。
はい。
さあ、ということで、では、一旦 CM 行きましょうか。
はい。
はい、一旦 CM でーす。
はい、CM でーす。
コキザミンディアンとヒップのウチナーグチナオ。今日のワードはこれ。
茶 ブルない、チャーブルない。
これは常に全開という意味です。いただきます。
はい、いただきます。
いただきます。
お父様サーネマン美味しく食べてね。
はい、
いただきます。あ、美味しいね。
美味しい
美味しい美味しい。あれ、お父さん、お箸が止まってるけどどうしたの。
おとといも昨日も朝ごはんはタコ。
タコ言うあるんだよ、食べたいなんで早く。
みんな近まりみや、タコないんてや。
お父さん、
え、サネとも。
何、
パンコーキはチャーブルネ。
いや、チャーブルネはいや、
こっちまっせよ、ヘク行けや。
遠い
遠いとか言うなや、こっちこへ来るなや。パンコ
ーチャーブルネ
はしまっせよや。え、文句たらたらしいターガチクドリムとがパクパク食べなさい、チャーブルネ。
いただきます。美味しい。
ほら、タコ美味しいでしょ。
美味しい。
タコもいいかもしれないね、お父さん。
うるさいよ。
4月13日水曜日17時21分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。はい、本日は、マングーさんがちょっとお休みということで、はい、2人で、お送りしてるんですけども、
はい、
あのですね、はい、あのちょっと最近びっくりするようなツイートを見つけたんですけど、はい、あの月曜オリジンチャンプルーに出てる宮城萌子ちゃん、うん、あの、うん、今いるじゃないですか、うん、タレント部門にいる女の子で、うん、はいはいはい、沖縄チャンネルとかで、うん、あの動いてる女の子なんですけど、うん、その子がなんかあの最近芸人さんの夢をよく見ると、
うん、
でこの前はヘッシーさんが、うん、あの一係のヘッシーさんが野球のピンネタで、うん、起承転結で会場が大爆笑喝采になる夢、うん、
はい、
と、ピロンピロンさんが、うん、何かで優勝して、うん、天ブスが大盛り上がりでパレードみたいになっている夢を見て、うん、昨日はチョメさんに、うん、結婚してくださいって言われる夢を見たって。いや俺だけ恥ずくないですか。ただのキモキモ野郎じゃないですか。ちょっと二人ともなんかお笑いで大爆笑喝采と何かで優勝してパレードで、なんで俺だけ結婚してくださいって。俺だけキモキモ野郎じゃないですか。お笑いの関係ない、
まだ大学生だよ。
そう、あ、いやいや、ちょっと俺やったみたいになってるじゃないですか。萌子ちゃん気をつけてじゃないのよ。これはね、このツイート見つけた時なんか勝手に恥ずかしい。俺別に言ってないですよ。俺は夢の話ですからね。恥ずかしいと思って、いや、このツイート何と思ったんですけど、しかも最初見た時俺本当にチョメさんが結婚してくださいって言われるって書いてあるから、何と思って、俺なんか変なこと言ったかなと思って、恥ずかしかったですねこれ。そしたらまあって言われる夢を見たという。
夢を見たと。あ、
そうそうそう、びっくりしましたね。大学生よ、本当に
大学生だよ。
年何個違う、もう一回り違いますからね。
私は、あ、萌子ちゃんの親の方が年近い。
いや、本当にこれリアルにね、
リアルに
そう、もうお母さんみたいなもんですからね。
そうなんですよ。
そうそうそう、これだから本当、あのピロンピロンと俺のエピソードだけ逆にしてくれって俺の方が何かで優勝してパレードしてピロンピロンさんにちょっとあのこっちの方お願いしますみたいな、
はいはい、
これね恥ずかしかったですね、うん、そうそうそう。であの秋山さんとかもいじってたんですよ、なんかもしこの3番目が、うん、まさ夢になったらどうしますかとか変ないじり方するんじゃないと俺が本当に変なやつに気持ち悪いだけのやつになってますからっていうさあさあっていうね、まあなんかツイートとかもね、はい、してくれてて、
はい、
そう焦ったりしましたけどねえ、なんか夢とか見ます最近。
あ、いや最近は夢はあんまり。
寝てますちゃんと。
いや寝てますよ。寝たら、あ、寝て、そうです、寝たらあんまり、うん、覚えてないのは起きても、ね、この夢見たみたいな、あ、全然覚えてない
し。もうじゃあ熟睡してるってことなんですかね。
そうですね。
うん、
じゃあなんか寝相がなんかおかしいんですよ私。あのなんかなぜか万歳してるんです。だから
寝てるときは普通なのに、
普通最初寝るときは普通になんていうの、あの手も下ろしてるのに、
はい、
あの なぜかいつの間にか万歳してたりしてる。
へえ、あ、じゃあそんなに良くない方ですか。
わからないあのそんな横に寝返ったりはあんまりしてないけど、なぜか万歳してる。
ああ、
これはなんでだろうかわからない。
子供の頃はもう寝相悪くて、うん、それこそあのよく子供がある裏向きに寝てる。
ああ、はいはいはい、
そうそう、もうゴロゴロゴロゴロ回って、はいはい、裏になって寝てるとかありましたけど、はい、もう今本当に、うん、びっくりするぐらい動かないですよで僕結構もう癖で、うん、この寝てる時にこう腕組みながらこうミイラみたいになってこう寝る癖あるんですよ、うん、起きてもこのままです。
あ、すごくないですか。全然動いてないんだ。
全然動いてないです、うん、だから逆にでもちょっと動かないとこの腰に悪いとか言うじゃないですか、うんうんうん、全然動かないですね、ちょっとこれちょっと自慢なのか、もしくはめちゃくちゃ動いた後にまた今度セットに戻ってんのか戻ったタイミングで起きてんのか分かんないんですけど
なんかだからこの昨日も旦那さんにもちょっと早く寝るからねって言ったら、あのまた万歳して寝るのって言われて
めっちゃいじられてるじゃないですか気にしてんじゃないですか。だから
気にしてんのかな。
もしかしたら顔面バーンって殴ったりしてんじゃないですか言われたことはないですか。その、
それはない。
蹴られたりとか。
それはないけど
万歳なんだ。
なんで万歳してるかわからない。
暑いんですかね。
暑かったのかな、昨日暑かったのかな。
それか、まあ、なんかこのダイエットみたいなしてるのかな、このデューク・サライヤさんみたいなこの夢の中でくびれ作ろうとしてるのかわかんないですけどあ、寝相ね、寝言とかなんですか、いびきとかはないですか。
あ、だからこのいびきをするから、
あ、なんか言ってましたね、
マウスピースをつけて寝てるん
ですね。はいはいはいはい。
これあとは寝言は分からないな。あ、
自分の寝言で起きたことないですか。
あ、寝言で起きたこと、あ、分からん。なんか、ま、前はあったかもしれない、全然今は覚えてないな。
僕ありますね、全然寝言とか、うん、あとはその自分のいびきでびっくりして起きるとか。そうそう、
なんか
そう、あって、あとはあのサッカーの夢見てて、うん、本当に布団バーンって蹴って、うん、あのやったりすることありますね。
なんかあの階段から落ちる夢とか見てから、ガガガガってなんか、あ、自分の足も動いたみたいな、
あ、おおみたいな、なるほど、あの階段かけ降りる足で、うん、起きるみたいな、
はいはいはい、
あ、よく見る夢とかあります。じゃあ逆に
今はないけど、小さい子供の頃はなぜかなんかあの電動のこぎりで、はい、お腹を切られそうになるっていう夢。
何、めちゃくちゃ怖いじゃないですか。
もうだから自分は寝て動けないわけ。
はい、金縛りですか。
か、うん、
あ、もうなんか
金縛りになってるわけでもなくて、で夢の中でも寝て動けなくて、この電動のこぎりがだんだんだんだん下に降りてきて、
意識はあるんですよね。
これ回って回って、
はい、ピーってなって、
ってか降りてきて、
いや怖い怖い怖い、はあ、もうやばいやばい、
あとギリギリどうしようって、やばいやばいやばいって起きるっていう夢を、なんか小さい時、
は
あ、うん、小さい時なんか見てて、これはどういう意味だったんだろうか。
いや怖っ初めて聞いた、そんなの。
そういうのもあったんだよ。 何か怖いことがあったのかな、
ね、いや、ね、いや、なんて、空飛ぶ夢とか聞いたことあるけど、うん、電動のこぎりで切ら夢占いにも載ってないでしょうね。
載ってないですよ。
電動のこぎりで切られる夢はこんな夢ですみたいな、うん、まあでも危ない夢はとかあるんですかね。
ね、あるのかもしれない。
僕あれあります、あのエレベーターに閉じ込められる夢。
ああ、はい、
しかもそのエレベーターがどんどん、うん、自分の押してない上の階に上がっていくんですよ。だからめっちゃ怖いんですよ、
う
ん、で僕そのちょっと閉所恐怖症と高所恐怖症あるんで、うん、もうめちゃくちゃバクバクして、うん、出して出してっていう夢よく見ますね。そうで、もう一回不思議なのは、一番上まで行ってそれ以上上がらないのにエレベーターが上がろうとしてどんどんこの挟まれていくみたいなのを見たりして、うんうん、あ、めっちゃ汗かいて起きるとか、うん、あとはめちゃくちゃ夜空の星がでかいっていう夢とか。そう、なんかこれも不思議ですね、この宇宙に自分が飛び出すような夢みたいなのとか見たりするときあります。これもまたなかなかないから、夢占いでもなんもないんですよ。そだからただただ何の夢だったんだろうで終わっちゃうけどそうそう、あ、円楽さんからですね、高校の卒業間近に補習やら何やらが大量に溜まってるっていう夢はたまに見る。
あ、
宿題とか ね、
あ、そうですね、
夏休みの宿題全然終わらないとか、
うん、
あ、これありますね、うん、あのもうそれこそ本当にあの、うん、急に舞台が決まって、うん、しかも、まあ、本当急に舞台じゃなくて本番もともと決まってるのに、うん、僕も相方もそのネタ合わせも一切せずにその本番を迎えるっていう夢がを見るときあるんですよ、
はいはい、
めっちゃ焦りますね、
うん、
あれなんで今までこんなネタ合わせしてなかったんだろうみたいな、
うん、
で急遽ネタ合わせするけどもう本番ですって言われて、
うん、
もうそこに出てネタするみたいな、う
ん、
そう、ただそういう時爆笑なんですよ夢の中なんでね夢の中なんでもう爆笑で済んでるんですけど、
うん、
そうそう、とかいう時はもう焦りますね、なんかどうしようどうしようとか、
う この間 の, あのそうだ最近も見たのこの間 の, あのお芝居、
はいはい、
オイラのお芝居の時も超セリフが多かったから、
あ
もうこれをいかにこう自分の中にこう
落とし込むか、
落とし込むかっていうのをもう毎日あの自分でやってたんですけど、
ははは、
もう夢の中でもうそれがいっぱいなんか頭の中いっぱいいっぱいになりすぎて、なんかあの夢の中でもずっと練習してるわけ、なんか
へ
やってて、もう朝起きててもうセリフに振り回せるのは嫌だみたいない
やで起きるんですよね、
そうそうそうそう、
めちゃくちゃ追い込まれてるじゃないですか
そうそう
そうでもまあそう、ね、夢の中でも反復してるから覚えきれる部分もあるかもしれないけど、うん、もう覚えたくないみたいな
もう嫌みたいないや
もうこんな長セリフなんて言えないみたいないやすげえ追い込まれてるいやーそれ怖いですね。
あ、
でも確かにそのね、その内密なんていうかね、この密で練習とかすることがあると、うん、やっぱその夢見たりしますよね。
そうですね。
いやその夢は怖いなね、大変ですからね、
はい、
さあサマーっていうね、この萌子ちゃんのねちょっと夢の話ちょっと なぜか俺が恥かくというそうこれだけね恥ずかしかったな、もうそうそう、まあね名前出てくるのは嬉しいんですけど、うん、内容がね結婚してくださいよ、さすがにちょっと恥ずかしいですよさあさあさあ、いやあの来てるんですよね、あのこうやって事務所で会ったら言ってみたらって言ってますけど、これ言ったらアウトですからもうギリ犯罪じゃないぐらいのなんかね、う下手したらセクハラって言ったら、ね、言われたらもう終わりですから
付き合ってもいないのに、
それ付き合ってもないのになんなら、ね、すごいそこまで喋ってないというか、あんま、
そうそうそう、
ね、もっと
まだそこまで仲良くも慣れていないので、そうそう、慣れて結婚してください、
飲みにも行ったことないのに本当に
でも、あれあるじゃないですか、有吉の旅で、
はいはいはい、
あの沖縄とか行った時に、ね、あのアンガールズの田中がそこに来たあの、
はいはい、
タレントに告白して、いつも振られるっていう、
いつも振られてるじゃないですか、ね、俺なんで毎回毎回いろんな人に振られていかないというね、しかも本当にその旅でね出会ったばっかりとかで来るからね、
そうそうそうそうそうそう、
いやいや、じゃあ次事務所で会った時にじゃあもう何もないけど結婚してくださいっつってまた振られるんでしょ、これこれ恥ずかしいな本当に、
でもこれなんか TikTok とかにしたらいいじゃないですか
いやいや、でも楽しんでるでしょ、誰が見るんですかこの、ね、また敵が増えそうですもん、もう人気ですから、ま
あ、可愛いからね、
そうそう、可愛らしいですからね、さあさあという感じでございますね、うん、さあ、はい、なんとジャニーさんからですね、
うん、
コンティニューコインが入ってます、
はい、
さあ
行きましょうか、
はい、どっちが言うんだこれは
コンティニューコイン
チャリチャリ、ありがとうございますさあリエさんバージョンでございます
2人でやってる、
そう2人でコンティニューコインチャニチャニということでありがとうございますありがたいです、あ、うっちーさん小刻みプラスの企画で、寝相選手権って持ち込んだなっていうのもありますでも面白いかも、最終的にどんな形でフィニッシュするかっていう、うん、ね、リエさんのこの万歳なのかもっと面白い人もいそうですもんね、
そうですよね、
変な人とか、
うん、
でもこれ寝れないと思うんだよな、この企画ってなったらちょっと神経質だから気にしなしちゃうような気がするからね、
うん、
さあという感じでございます、
うん、はい、
さあまあちょっとあのそういえばあんつばさん野球見に行くっていう話題からなんですけど、うん、はい、あれ佐々木朗希選手
ね、
13連続奪三振で完全試合ですよ、
はいはい、うんうん、
これあ分かるんですね、一応なんかそのあ佐々木朗希選手がやったっていうのは、
うん、このそのね、13回連続のこの奪三振をやった翌日にまたテレビでも、
はいはい、特集というか
やってた、もう槙原さんがめっちゃ熱弁してましたよ、うん、
いやだって
昔の自分を思い出すと、
そうだって槙原さん以来ですからね、
うん、そうそう、あの時以来で、あの時の槙原さんよりも若いですよね、
あ、そう、年はですよね、うん、でこの完全試合した年も一番若いんじゃないですかね、確か、
うんうん、でこのキャッチャーも18歳なんです
ね、そうですよ、あの子だからそれがすごいんですよ、
うんうん、
どうします、足してなんか38とか、うん、それぐらいですよ、
牧原さんの時は足して62ぐらいだったって言ってい
や、やばくないですか
でキャッチャーと
すごね、しかもあの18歳の子がリードしてたって言ってますからね、
あ、そうなんだ、
そうだから佐々木選手もなんかそのもう任せたって言って、うん、
へー、
そうそうそう、でなんかなんですかね、ゴロで飛んだのが、うん、そのショートの方の場所にだけ飛んだ、
うんうん、
らしいんですけど、うん、もう多分ドキドキでしたでしょうね、
うん、
これ俺がミスったりしたら、
はい、
エラーだったらまだノーヒットノーランにはなるんですよ、
うんうん、
ただその塁に出ちゃうと、うん、完全試合ではなくなるんですよ、
あ
ーはー、だ完全試合っていうのはもう本当に塁も踏まさないみたいなやつなんで、
うん、
俺もあんの時だったら絶対俺変なとこ投げますもん絶対投げますよ、 そうそうっていうのと13連続
そうですね、
脱三振っていう
でなんか佐々木君はあまりこう感情を表に出さないタイプの人だけれども、
はいはいはい、
この、ね、13回やった時もやったっていうのをこう、うん、
そう出してましたね
表現してたので
いやあれはやったってなりますよ
なるよね
そうそう、うん、でなんか、まあ、この佐々木君の、まあ、話題をちょっと見たんですけど、うんうん、あの高校球児の時は、うんうん、その先発の席ですかね、うん、その甲子園に、うん出るための地区予選の準決勝で投げて、うん、もう本当めちゃくちゃいい投げ方して完投して、うん、で決勝戦ですよ、
うん、
決勝戦は休ませたんですよ監督が、
うん、そうだよね、
そしたら負けたんですよその試合、うんうん、そのチームが、
うん、
でもでこれ監督がめちゃくちゃその非難されたんですよ、
そうそうそうそう叩かれてまし
たよね、うん、でその時にその監督はいやこれ多分投げさせてたら壊れてたと、う
ん、体がね
体がもう本当酷使しすぎてたから休ませたと、
うんうん、
でその結果があって今じゃないですか
そうですね
だからこの佐々木選手が俺 めちゃくちゃいいなと思うのはこの監督を正しくなさせたというね、もしこのまま活躍しなかったらほらやっぱあそこは投げさせといてちょっとこの更新勝たせておいて、うん、もっとこうしとけばとかなったかもしれないけど、うんうん、ここで完全試合することで、うん、やっぱあの時の監督正しかったんだとか
そうですあの時体を守ったから今があると
そうそうそう
プロ野球に行ってね
これはね、うん、すごくいい話だなみたいな、
うんうんうん、
でそのロッテに入った時もなんかあれですよね、うん、そのまずすぐにそうやって投げさせたら壊れるかもしれないまだプロの体になってないから体力作りをして、
うんうんうん、
みたいな感じで育てて、
うんうん、
ここに来て、
うん、
花咲くというね、
うん、
これ素晴らしい、
うん、
でまたこれがまたねあのあれですよね、うん、あの東北勢だから
あそっか
大谷選手も、
はいはいはい、
とか一緒ですよ、
うんうん
ね、だから東北勢今すごいですね
すごいですねで、ちょっとお名前を忘れたんですけど、
はいはい、
この佐々木くんが、
はいはい、
あのこうどの人が相手の時に一番嬉しかったかと三振取ったのが
ああなるほど
名前がねちょっとあの
出てこないけど
出てこないけどホームラン結構打つ選手の方がいて
ははは
この人から三振取れたのがめっちゃ嬉しかったっていうね、
じゃあやっぱあったんですね
その3回球を変えたと言ってたんですよ、
はい、あ3球、はい、その投げる球を
はいはい
は
い、
はこの人ちょっと警戒して投げる球を変えたと
そうそうそうそう最後はストレートでしたね
おおかっこいい、
うん、
ねまた
あそう吉田さん
あ吉田さんね、はいはい、いやそうねこのホームラン王とか取ってる方じゃないですか、
はいはい、いやこの人から三振を取れたのが本当に嬉しかったって言ってました
いやいいですねなんか、うん、いろんなねこの話があるからね、うん
はいはい、
最高ですね、
そうですね
そうそうだから僕らはもう松坂世代なんで、
うん、
そう松坂対一郎、
はい、
松坂対清原とかねその辺見たりするのが楽しかったですけどね、
はい
はい、いやこれも今ではもう佐々木くんですよ、
ね、
164キロですよ、
ね
もう昔じゃ考えられないですよねそうそうそうっていう感じでね、
うん、
でなんかその時になんか面白いなと思ったのはちょっとリエさんもあんま分かんないかなと思ったんですよ、
うん、
この話題とかも
あ
そう、まあ、ニュースで見たから分かるっていう感じで、うん、完全試合ですよって言っても、うん、へえそうなんだで終わるのかなと思って、うん、だからどれぐらいすごいのかを例える選手権みたいなのも面白いなと思って、うん
あはいはい、
だからなんかよく分かんないから演劇だったらこんくらいすごいんだよみたいなあるじゃないですかだから一人で全て あの劇をやる人いるじゃないですか一、
うん、
人芝居というかそれをやっちゃうみたいな、
うんうん、
そう、そんくらいすごいんだよとか、
うんうん
まあ、でもあれはやっちゃう人いますからね、
うん、
そうそうそうそうだからどんくらいなのかなっていう例え選手がバスケだったらこんなんだよとか、
はい、
そうとかねもっとなんかできたら面白いかなっていう
あそうですね
そうそうっていうのも考えてましたけども、
はい、このなんか新聞とかにもあのこの佐々木くんのこの13回の投球の写真が全部載ってたりとか、
はい、こう三振のですか、
はい、
いやあれすごいですよね
そういう特集もありました、ね、
はいはいはい、はい、だからもう TikTok にも上がってました
あそうなんだ
結構早い感じでそのうまいこと編集されて13人分の三振集みたいな、
あそうなんだ
かっこいいですね、
うん、
で最後もあれですよねあの三振で締めたんですよね
うんそうですね
そうそうそう、うんうん、で全部で19三振だったかな、
うん、
あれもなんか記録らしいんですよ記録、
うん、
日本記録タイだったかな、
うんうん、
そうそうだからあの試合ですごいいろんな記録塗り替えてるんですよね、
う
ん、
だ本人自身の記録も超えたし、
はいはいはい、
日本の記録も
超えた
ってことですよね、
はいはいはいあこれ円楽さんが例えてくれてます、うん、演劇だったらどれぐらいすごいか、
うん、
演劇だったらあの作演出でもないのにヒープさんが全公演見に来てくれるぐらい全く関わってないのにですよ全く関わってないのに全ての公演に、 来てくれるぐらいっていう。まあ、ウッチさんが言うには演劇だと一言一句セリフを間違えずに出演者もセリフを飛ばさない。
あ、
そう、しかも一言一句です、うん、もうはとか、うんね、そのわとか、うん、そうなんとかとか、うん、そういうちょっとしたところも飛ばさない、
うんうんうん、
でまとかも完璧みたいなぐらいですからね、すごい試合でしたということで。さあ佐々木朗希選手の話でございました。なかなかしない野球の、ね、話題を しましたけど、じゃあ、はい、大喜利いっちゃいましょうか。
はい、
はい、本日の大喜利のお題がですね、うん、ペーパードライバーが10年ぶりに運転したら起こることを教えてください、
はい、
これ僕もペーパードライバーもう全然運転しないので。
あ、そっか。
レイさん運転してます？
してます。はい、
あ、じゃあ全然慣れてますね、
うん、
僕はもうあの右に曲がることほぼできないのでペーパードライバーすぎてタイミングがつかめないという。
まあ、ただ車の免許を、取った時はマニュアルで取ったので、
はいはいはい、
まあ、今はずっとオートマに乗ってるからもうマニュアルは忘れましたね。
ですよね、
はい、
僕もマニュアル
クラッチ、クラッチとかも忘れました。
僕もマニュアルで取ったんですよ実は。そうだけども全然分かんないですね、覚えてないです。さあということで、ペーパードライバーが10年ぶりに運転したら起こることを教えてください。こちらの方、ツイキャスメールで募集しております。
はい、
はい、メールアドレスをお願いしてもよろしいでしょうか。
は
い、
メールアドレスはorigin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp
セクシーですね、なんか、はい、なんかちょっとセクシーでしたね。
origin at
いや、あの飛行機のねアナウンスご利用ありがとうございます。さあということで、はい、皆様お待ちしております。それでは、はい、一旦 CM です。
はい、さい、M 松川です。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口 Now with M 松川。今日のウチナー口はこれ。先なりましょうね、先なりましょうね。これは仕事を終えた時などによく使います。大和口、つまり日本語に訳すとお先に失礼しますとなります。仕事から上がる時以外にも使ったりします。近所のおじいから飲み会に誘われて完全に沖縄の夜型社会に引きずり込まれて、でもうちではかみさんが待っている、そろそろ帰りたい、そんな時にもってこいのフレーズです。おじいに、ええ、もっと飲んでいきなさいと言われたら、重い腰を上げる素振りをしながら、明日仕事が早いから先なりましょうねと切り抜けてください。スムーズに帰れます。もう練習いらないですね。 See you。
はい、4月13日水曜日17時43分を回りました。水曜オリジンチャンプルー生放送でお送りしております。
はい、
さあそれではですね、大喜利のコーナー、
はい、
行きたいと思います。巨マングーさんがいないので。
あ、どうしよう、
どうします。じゃあ
じゃあ雪のもヒップホップ愛も全部私が
やる、お願いしていいですか。ちょっと今日スペシャルバージョンでもうじゃあ行っちゃいましょうか。行、はい、きます。大喜利クエスト DX。
雪のもヒップ
はい、一人バージョンでございます。
なん
いいですね、そこまでヒップホップバージョンになったんですね。初めての超ヒップホップバージョン来ました。激アツでございます。バッチリでございますね。さあありがとうございます。さあこちらのコーナーですね、リスナーさんの中から本日大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。はい、本日のお題がですね、うん、ペーパードライバーが10年ぶりに運転をしたら起こることを教えてください、はい、こちらでございます、
はい、
さあそれでは万代さんから、行きたいと思います。ツイッターの方からですね、はい、ペーパードライバーが10年ぶりに運転したら起こることを教えてください、
はい、
テンションだけで乗り切ろうとする。
あ、
これありますね。俺も分かります、これは、うん、もうテンションだけです、
うん、
なんかよく分かんないけど、うん、いけるだろうみたいな。
あ、はいはいはい、
あ、ドキドキするんですよ本当は。テンションだけでは乗り切ろうとします、これは。めちゃくちゃあるな。
はい、
さあ続きまして、グランツーリスモの知識で運転する、うん、これゲームですね。グランツーリスモという
ゲームがあるんですね。
全然あの 全然違いますから、このゲームと、はい、車の運転は全然違いますからね、うん、これ危ないですからね、しかもこれ走り屋の運転なんで、
走り屋の運転
本当に一番危ないやつです。
怖い。
さあ続きましてがですね、うん、青信号に切り替わる直前にスタートダッシュを決めたがる。これもマリオカートのしすぎです。トゥットゥットゥのね、あの青でダッシュするっていうのがもう恒例ですから、はい、これ一番危ないですからね、はい、この青、ね、横が、うん、この赤に変わった瞬間進む人いるじゃないですか、うん、まだ青なってないのに あれ危ないですからね。で、あの歩行者の方だけ変わって、はい、ちょっとグッて前に出るみたいな、はいはいはい、あるあるありますね、はい、これ関西の人多いです。関西で多かったですね。
さあ、
はい、続きましてがですね、はい、こちらツイッターネームがですね、しばひろさんでございます、
はい、
ペーパードライバーが10年ぶりに運転したら起こることを教えてください、
はい、
エンストする。これはまあね、あのマニュアルショットとか、
そうでしょうね、
そう、
は
いはい、あれエンストしましたね、よくね、はい、これ軽トラ僕お父さんが持ってて、うんうん、そう、お父さんの軽トラしないといけなかったんですけど、お父さんクラッチタイプなんでやっぱ、うん、昔の軽トラだったんで、うんうんうんうん、畑に行くんですよ、
うん、
畑のクラッチめちゃくちゃ難しいですよ。
難しそう
ぬかるみあるから、はいはい、進んでないのに、うん、この今クラッチをどこまでやっていいのみたいな、そうギューってなったりして、うんうんうん、もうめちゃくちゃ演奏して
ここ
俺運転の才能ないのかなと思ったけど、道で走るといけるんですよ。
そう
畑めちゃくちゃ難しいです、
ね、はい、
そうさあ続きまして、
はい、
これゴーパチを北上するって書いてあるけど、いや別に北上してね、別にそっちが目的地だったら北上でいいけどね。
ああ、でもあれじゃない、こう、あ
の、分かんないから
北上するのがドライブのなんか
確かに
醍醐味みたいな感じなんじゃないですか。
確かに、うん、ああ10年ぶりのペーパードライバーだから、
うん、
なるほどね、
まあ、車ね、あの免許取ってもあの車持てるようになったら、はいはいはい、ドライブ行こうって北部に行くじゃないです
か。確かに、
はい、
ね、10年ぶりだからとりあえず一旦北部に行く、ね、行って練習してみようみたいな。
そうですね、はい、
確かに、まあ、ゴーパチだったら、ね、まだいいですけどね、うんうん、で、チムどんどんするっていうのが来てますね。
はい、
朝ドラがね、
朝ドラが今週から始まります。
そうトモキも出ますからね。
あ、トモキ出るんだ。
トモキもちょっと映るって書いてありましたね。
そう
とか、いろんな方がちょっと映りますよっていうのを聞いておりますけども、はい、さあチムどんどんするということで、
はいはい、
いやそれはしますね、うん、10年ぶりですから、
はい、
さあありがとうございます。さあ続きましてですね、ツイッターじゃなくて、もうメールの方から行きたいと思います、
はい、
さあメールの方からのラジオネーム万代です。
あ、
万代さんいっぱい教えて、
たくさんありますね。
よく遅れ切れます。さすが多いですね、はい、さあ行きます。ペーパードライバーが10年ぶりに運転したら起こることを教えてください、
はい、
運転に集中しすぎて見聞色の覇気を取得するということで、うん、これはあのワンピースでございますね。分かんないかな、あんまり
分かんない
ですね。見聞色出て、このもう未来が見えるみたいなのもあったりするんです。周りが見えるみたいな能力がね、
はい、
さあ続きまして、運転開始直後からピンボールゲームのようにぶつけまくるっていうのもありますね。これなんか昔ありましたね、あのどっかの大きな駐車場、デパートの駐車場があって、うん、
はい、
あの警察24時でやってたんですけど、うん、なんかで警察に電話が来たと、
はい、
でそしたら僕の車がぶつけられてると、
はい、
その帰ってきたら、
うん、
で隣の車もなんかぶつけられてたらしいんですよ、
うんうん、
でこの犯人は多分あの車だと思うって言って、うん、その車を追っていったんですけど、はい、その車が止めてある横の車もまたぶつかってたみたいな、この人どんだけ駐車下手くそなんだよみたいな。でだから警察3件事故処理するみたいな。
あ、そうなんだ。
そうそう、不思議だなみたいな、そうっていうのもあったりしましたけどね。ピンボールのようにぶつけまるのもあるあるかもしれないですね。うん、さあ続きましてですね、一緒に乗った人が心に大きな傷を負うっていう。一緒に乗る人怖いですよね。ペーパードライバーの、あと仮面の時の横に乗るのも怖いですよね。
うん、
そうそうそう。さあ続きましてがですね、ハンドルを切れの指示に物理的にハンドルを切るっていうのもありますね。いや見たことないよそれは。ペーパーすぎるな、それは。
どんなやつ切る。
そうそう。なんでそもそもそのキルハサミを持ってるのかっていう話ですけど
ね。
その時点で怖いですけどね。
枝切りバサミか。
枝切りバサミでしょうね。ちょっと大きめの。
ね、
いやこれも怖いけど。ハンドル切れって言われて。ハンドル切ります。もうボケだけどなこれは。さあ万代さんありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ続きましてがですね、ラジオネームがカーボンギアさんでございます。
はい。
さあ行きましょう。ペーパードライバーが10年ぶりに運転したら起こることを教えてください、
はい、
方向指示器を入れるとワイパーが動くっていう。どっちか分からなくなるから。
あ、久しぶりだからね。
いやこれ僕はやりましたね。
あ、最初の頃はあるんじゃないかな。
そうそうそう、あとあの水シャーって出すじゃないですか、うんうん、あれに憧れますね。
あ、
そうそう、おしゃれ、なんかあのどうやって出すんだろうって最初思って、さあ手前に聞くんですよね。そうそう、あれができなくて、うん、みんな水どうやって出してんだろうと思って、結構あれやってました。あのカチカチ、あのライトの、うん、この 上に上げたり下げたりするのが あれ水だと思ってカチカチってやってるから煽ってるような感じになっちゃうから危ない危ないみたいな、え、なんだろうなんだろうみたいな焦ったことありましたね、
はい。
さあ続きまして、あ、これいいですね、ペーパードライバーが10年ぶりに運転したら怒ることを教えてください、はい、左に右折したっていうのもありますねいやどういうこと左に右折意味わかんないから、いや、いいですね、これ面白い。
大きくうねったのかな、
ね、大きく左に右折したいいですね。さあ続きましてがですね、はい、色のついた車線を走っていたらバスレーンだったっていうのもありますね。これもありそうですね、わかんないから、
うんうんうん。
さあ続きましてチャイルドシートに座ってしまったっていうのを聞きます。わかんないから、あの10年ぶりだから、うん、あのちっちゃいチャイルドシートに自分が座って運転しちゃうみたいな、うん、これあ可能性ありますからね、
はい。
さあ続きましてが、車やナビが喋ってくるので幽霊だと思ったいやこれも10年前からありますよね、うん、カーナビはそうそうそう。で、ラストですね、ガレージから道に出る前に日が暮れたっていう時間が経ちすぎたってやつですね。これもね、狭いガレージもありますからねガレージから車出すの必死で、今日ちょっと運転の練習しようかなと思ったらガレージから出した瞬間も日が暮れてますから。でもガレージから出した瞬間に日が暮れたってことはそっか入れないといけないですからね。
そうですね、もう夜の時間かかるな、
ね、真っ暗なガレージは難しいですよ本当に。さあありがとうございます、はい。さあということでこれもいいですね、
うん、
右翼の車列の真ん中に挟まって永遠に抜けられないっていうちょっと怖いのも来てますけどね。そう、まああのこれもありましたね、この、はい、僕あの田舎だったんで、
うん、
あのダンプの間に挟まって教習所の車なのに、うんうん、あの採石場の近くだったんですよ。だからもう前もダンプ後ろもダンプで、
そしたらもう車線変更も怖いね。
そうそうそう、怖いんですよ、全然見えないから
怖いね、
来るのか来ないのか分からないから。
そうだよね、
そうっていうのありましたね、
はい。
さあ続きましてがですね、メールの方ですね、ラジオネームランリーネンさんでございます、
はい、
はい。ペーパードライバーが10年ぶりに運転したら、起こることを教えてください。
はい、
ドリフトが決まるっていうのが来てますね確かに逆にね運転してなさすぎて急にやって急にブレーキハンドル
したらもうドリフト
ドリフト決まっちゃってるみたいな、はい、逆に上手い人みたいになっちゃうみたいなね、はい。さあ続きましてがですね、速攻にはまるっていうのが来てますね速攻にもはまりますよね、
うん、
ガコンとね、あの幅が分かんないですから、あの幅寄せが、
あ、そうですね、
僕も意外と分かんないです、うん、あの助手席側の幅寄せの時が難しいですね。
あ、
乗り上げちゃうみたいなのもありますから、うん。ブレーキパッドに空き缶が挟まるっていうのも来てますけど、うん、ブレーキパッドっていうの、あ、足の部分ですね。
あ、そうですね、
飲んでその辺に転がして危ない、これは危ない
なんか、ね、なんかおかしくなりそう。
そうそうそう、そもそも飲んだ缶下に捨てないでって話ですよね。
そうですね、
さあ危ない。でラストですね、コナカペール1のデスマッチに使われるっていうのが来てます10年ぶりのペーパードライバーなんで、
うん、
あの車がね、その運転しててそのプロレスの中を、
はい、あ、そうなんですか、
デスマッチですから当たったら死にますからね
怖い、
さあ見たことないですけど ね。さあランリーネさんありがとうございま す,
います
さあそれではですね、ツイキャスの方から紹介したいと思います、
はい。
あ、円楽さん行きたいと思います、
はい。
ペーパードライバーが10年ぶりに運転したら怒ることを教えてください、
はい。
意外とすんなりバックで駐車できてしまう、
あ、
意外とね、
意外とね、あ、できるじゃん
っやったらできるじゃんみたいなのありますよね、
うんうんうんうん。
さあ続きましてランリーレンさん行きたいと思います、
はい。
ペーパードライバーが10年ぶりに運転したら怒ることを教えてください、
はい。
クラクションが鳴らなかったのでプップーと口で言ったっていう窓開けてプップーつってまあどうやって鳴らしていいか分かんないし、
あ、
うん、鳴らないから、うん、もう口で言おうみたいな、うん。さあ続きましてがですね、ウッチーさん行きたいと思います、
はい。
ペーパードライバーが10年ぶりに運転したら怒ることを教えてください、はい。全ての道のりをバックで乗り切ったっていうのももうジャッキーチェンの映画ですねこれは ね、
あ、そうですね、
なかなか厳しいですからね、はいはいはい。さあ続きましてがですね、これでいきましょうかねあ、これいきましょう、ランリンネさんですね、ペーパードライバーが10年ぶりに運転したら怒ることを教えてください、うん。バナナの皮を対向車に投げるっていう、これはもうマリオカートでございますねこれダメですからね。さあではあと2つぐらい紹介したいと思いますね、
はい。
ではこれにしよっかな、あ、いいですね、円楽さん行きたいと思います、
はい。
ペーパードライバーが10年ぶりに運転したら怒ることを教えてください、うん。10年前にダッシュボードに入れたままにしていたカセットテープを聞いて懐かしくなるっていう、これあるかもしんない、
いいね、いい
ね、別にペーパードライバーじゃなくても10年ぶりの車だったら
ね
そうそうそう、うんうんうん、カセットテープ入れたんでしょうね、うんうん、デートに使った、
あ、
初デートに使った、ありますからね、これいいですね、なんか。さあではラストでございます、 万代さん、はい、行きたいと思います、ペーパードライバーが10年ぶりに運転したら怒ることを教えてください。車検切れ、免許切れのダブルパンチで免停食らうっていうのを来てます。10年ぶりですから。10年ぶりですからね。
はい、
そう、免停。まあでも、免許切れだから、もうその時点で免停食らってますけどね。
はい、
免許を剥奪されてますから、うん。さあ、ということで、以上でございます。
はい、
さあ、本日の MVP を、リエさん、どれにしちゃいます？
MVP はですね、
はい、
この、クラクションが鳴らないので自分でプップーっていう
あ, ありましたね、はい、これは誰でした？これはランリーレンさんですね。はい、クラクションが鳴らなかったのでプップーと口で言った、
はいはい、
ランリーレンさんおめでとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ということで、じゃあ来週のお題発表したいと思います、はい、来週 RPG の勇者が絶対に言わないセリフとは、
うん、
こちらでございますね、はい、ゲームの RPG の勇者が絶対言わないセリフとはこちらでございます、
はい、
以上、大喜利クエストデラックスのコーナーでした、
はい、
さあ、ではちょっと、そのままあれ宣伝の方、
あ、そうです、5月に行われる、復帰50周年の舞台、私たちの舞台7人ライダーですね、
はいはい、
そのオリジナル T シャツ今日までが早割の2000円となっております。
今日まで、
まあ、明日から500円プラスになってしまいますので、
今すぐですね、じゃあもう、
はい、今日のうちにですね、
はい、
注文したい方は私たち劇団大勢の SNS の方に直接、はい、ご連絡ください。
よろしくお願いします。
私に連絡いただいても構いませんので、
1日で500円変わってきますので、ね、
はい、そうですね、よろしくお願いします。
ぜひぜひよろしくお願いいたします、
はいはい、
ということで、今週は2人でお送りいたしました。
はい、お
送りしたのはリクエストチョメノスケと
劇団大勢金城理恵でした。
はい、皆様ありがとうございます。
ありがとう、バイバイ。
バイバイ。